教えて鈴先生、相続就活のリアル。相続就活と聞いてどんなことを思い浮かべますか？財産を抱えている人の問題だから私には関係ない、人生の終わりのための活動は私には必要ない。いいえ、人事ではないんです。このコーナーでは相続専門の司法書士事務所の代表を務める弘樹涼香先生に身近な相続就活問題をお聞きし、その解決方法を伺います。あなた自身や大切な人のために鈴先生と一緒に考えてみませんか？この番組は相続就活テラスの提供でお送りします。鈴先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日から新年度、
はい、4月ですね。
いろいろとこう質問受け付けていきたいですよね。
そうですね、
皆さんがどんな相続就活の悩みを抱えていらっしゃるのかお聞きして、一緒に鈴先生と解決していきたい、そんな番組にしていきたいと、思っております。で、早速なんですが、今日の質問、今後の相続において気をつけておいた方がいいことはありますかと。
はい、ちょうど今日がですね、令和6年4月1日なんですけども、今日からですね、相続登記の義務化、これが始まったので、ちょっとその話を今日はできればなと思います。
相続登記義務化、どういったものですか？
ですね、相続登記っていうのが、結局お亡くなりになられた方のご名義の不動産、土地とか建物、ご自宅とかですよね、がお亡くなりになられた方の名義になってしまっていて、でそれをちゃんと引き継いだ方、お子さんとかのご名義に変更する、これを相続登記っていうふうに言うんですね。なので、この相続登記、実は今まで義務化じゃないので、
ということなんですね。
やってない人って結構いるんですよ。
それがいろいろな問題になってしまっているということですね。
それを義務化していきましょうっていうようなことで、お亡くなりになってから3年以内に相続登記をしてくださいねっていうような、
猶予はありますね。
猶予はあります、結構、3年なのでそんなに、でも結構相続の時にそれやらないとズルズルいっちゃうんですよね、皆さん。
誰が相続するなんて言っているうちに、まあいっか、
そうなんですよ。実際住んじゃうと、自宅とかだと特に、住んでる人がいてそのままにしていて、で例えば亡くなった方名義で固定資産税届いてもちゃんと払ってれば、あんまり問題にならなくてそのまんまになってたりとかっていうする方多いとは思うんですけども、でも今日からですね、相続登記義務化っていうことなので、もしおじいちゃんおばあちゃんのご名義の土地があったりとかする場合はちゃんとやっていきましょうねっていうような形にはなります。
これ怠ると、
10万円以下の過料
が課されるということですね。
課されます。
相続登記、これをしっかりと皆さんにはしていただきたいと思います。つまりは、今社会問題となっている空き家、これの対策のためということですか？
そうですね、空き家もそうですし、実はこれ相続登記、義務化になった背景を話すと、今所有者不明土地って言われる、ご名義は入ってるんですけども、実際にそのご名義の人が、亡くなってるだろうとか、どこにいるかわからないとか、連絡が取れない方でなっている、所有者不明の土地っていうのが、日本全国の中で九州の面積分ある。
そんなにあるんですか？
そうなんですよって言われていて、すごいですよね。そんなに日本って大きくないのに、九州の面積分が全部、そういった形で所有者不明土地になってしまっている。
栃木県内でも、あれこの家誰が住んでるのって荒れ果てちゃってっていうのをよく目にするようになりましたよね。
ありますよね。うちも、うちの近くに、もう本当その方も相続人がいなかったんですよ。相続人がいなくて、で急に亡くなっちゃって、でもそのまんま、でも草ぼうぼう、毛虫も出てくる。でそういうのってやっぱり問題は
警官が、
泥棒そう、泥棒に入られちゃったりとかするんですよね。泥棒に入られちゃったり、あとは、うちの近くはなかったですけど、知らない人、変な人が住み着いちゃったりとかするじゃないですか。でそうするとやっぱり治安がちょっと悪くなるかなっていうところ、
そもそも景観も良くないし、治安も悪くなる
ていうのがやっぱりあって、空き家だと特にですよね、家があるから住めちゃうので、そこがまあ問題になってるっていうところもありますし、あと本当にいろんな問題があって、例えば公共事業をやりたいみたいな時に、こう一帯の土地を全部国とか地方公共団体とかがまあ取得して、でそこで公共事業やりましょうみたいな時もあると思うんですけども、その時にやっぱり所有者が不明な土地、例えばあの明治時代に生まれた方のまんまの名義になっている土地とかがあったりするんですよ。でそうするとこれ本当実際に国が出している事例なんですけど、相続人がもう150人ぐらいで、中にはもう戸籍とかが戦争で戸籍って焼けちゃったりしてる地域あったりするんですよね。そうすると判明してない相続人とかもう何人かいて、
大変
でそことやり取りをして、もう何十回じゃ済まないですよね。全員で本当100回以上お会いして、でやり取りをして、でそこを解決するのに3年以上かかったとか、まあ、そういうのに税金ってかかるんですよ、
時間も。
そうなんです、
こんなこと言ったらあれですけど無駄な税金ですよね、うん、そうなんです
よ。だからそういうのもあったりとか、あとは本当に荒れてる土地とかだと不法投棄とかあるんですよね、
はい、
本当電化製品とか置いてあったりして、でそうすると所有者がちゃんとしてれば、うん、いやこれはあの勝手に投げ込まれたものだから、うん、これを撤去するっていう話になりますけど、うん、所有者と連絡取れませんと。そうするとじゃあこれはその所有者が置いておいてるものなのか、
わからないってことですか。そういう判断をして手が出せないってことですか。
そうなんです、手が出せないんですよ。そうすると本当はね、行政側はちゃんと手続きをして、でここをあの綺麗にしてとかっていう風にやりたいのにもかかわらず、所有者と連絡が取れないからできなくて、でも結局そういうのがまあ不法に投棄されちゃってたりすると、やっぱりこれも治安も悪くなるし、でどんどん捨てる人とかも増えたりするじゃないですか。ここに捨てたから大丈夫だよとか、なんかそういうのもあるじゃないですか。でそうすると結局やっぱり近隣住民の迷惑になったりするので、まあ、できることとしては、まあ、警察にパトロールしてもらうとか、そういうのにとどまっちゃうよねっていう話もあったりとか、まだあるんですけど、
まだ
あるんですけど、あとは一番こう何ですかね、命に関わることとしては、うん、例えば台風被害とかで、まあ、土砂災害みたいになっちゃってて、まあ、まだ大丈夫だけどちょっと土砂崩れが起きてるから、うん、じゃあちょっとここをきちんと、まあ、行政側の方で工事していこうみたいな風になった時に、うん、じゃあその山の所有者
がわからない場合、
もう山の所有者で昔とかだとその村の人がみんなで持ち合ってますとかってなると、共有者50人とかいて、でさらにそのまんま登記してないと、あの相続登記してないと亡くなった人のまんまの名義ですよっていうところも多いんですよね、山とか特に。
実際に怖い思いされてる方がいるってことですね。
そうなんです
よ、ね、今にも土砂崩れが起きそうでって、
うん、起きそうだから工事したいけども、そこの所有者とみんなと連絡が取れないとか、どうしようかっていう風になっちゃう。だから本当大規模なちゃんとした工事はできなくて、本当にこう応急的なことしかできないとか、そういうのでもやっぱり困っちゃいますよね。
もう自分が死んだ後のことだから、うん、もうわからないし、うん、とか、あとまあ行政、国や自治体がやってくれるだろうという考えはもう捨てなければいけませんね、
う
ん、
そうですね、やっぱり最低限その相続登記とか、あの自分たちがやるべきこと、その、ね、義務化になった背景もそうですけど、うん、やっぱり自分たちが最低限やらなきゃいけないことはやっておくことが周りの方への迷惑にならないですし、はい、
それが誰かの命を奪うことになってしまうかも、う
ん、ね、まあね、ま、ね、巡り巡って、まあ、直接的ではないですけど ね、
うん、いやもうぜひともですね、何か心配事がある方は、うん、鈴先生宛てお便りください、
はい、
一緒に解決していきましょう、はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
相続のトラブルはおよそ8割が不動産を含むと言われています。老後に不安を残さないために、相続就活のお悩みは一般社団法人相続就活テラスにお任せください。司法書士が設立した信頼できる相談窓口です。フリーダイヤル 0120-926-505 0120-926-505 または相続就活テラスで検索。
教えて鈴先生。相続就活のリアルでは、相続就活に関する質問を受け付けています。どんな些細なことでもお気軽にお寄せください。またポッドキャスト配信や動画配信も行っています。栃木放送のホームページや相続就活テラスのホームページへアクセスしてみてください。この番組は相続就活テラスの提供でお送りしました。